ただいまから2025年11月2日年間第31週第31週日の、礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書の10章の11節から14節まで、ヘブル書10章11節から14節まで。説教題、試みられているものを助けるお方。試みられているものを助けるお方と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。さらに祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げてもそれらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜならキリストは聖なものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、私たち一人一人を名をもって、この礼拝の連なりに、招いてくださり導いてくださったことをありがとうございます。主を礼拝していくことは、私たちの、喜びであり、また、私たちが意図せずして主から、呼びかけられることでもあります。その呼びかけを、証明と言ったり、また主からの使命と言ったり、することもありますけれども、主が私たちのことを、その名で呼んでくださらなければ、私たちは主に立ち返ること、主に振り向くことができません。主にすなわち信頼することも、できません。しかしあなたは憐れみ深い神であり、キリストによって、その、慈しみを、全て注ぎ出してくださって、聖霊の力によってキリストの愛を、私たちに示してくださいました。それは何も、神秘的抽象的な事柄ではなく、十字架につけられたキリストを通して神の愛が示されたことを、見上げる信仰によってです。神様、どうか、この礼拝が、私たちの信仰の中心にやはり十字架につけられたキリストが、おられるのだ。またそのキリストは復活のキリストでもあり、今も聖霊によって教会を通して私たちに語ってくださるお方であるのだ。一緒に生き続けてくださるお方であるのだということを、覚えさせてください。今どのような状況や境遇の中にあったとしても、主から離れることなどないようにしてくださいますようよろしくお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日は、ほぼほぼですね、後半の、に突入しているわけですけど、何の後半かというとですね、ヘブル書の後半そのものでもございますけどもですね、ヘブル書っていうのは時々に応じて語らせていただきましたけど、教理の 部とですね、推奨というかね、実践の部っていうのがね、2つに分けられているわけですね。で、10章のですね、この11節から14節っていうのは、その教理の部のほぼほぼ最後の一歩手前っていうような、箇所になっております。ヘブル書を読むときは、ローマ書を読むときは結構ね、1章からね、11章までとか、1章から、まあ、少し狭く考えると1章から8章までとかね、福音理解っていう部分、教理の部門とね、そこからの、実践の部門ですね、ローマ書の12章っていうね、分かりやすくね、分類することができるんですけど、ヘブル書の場合はね、10章を境にしてね、1章から10章の、中途かな、それぐらいまでが教理の部門ということになっております。ですからですね、他の、聖書の、使徒書簡を読んでもそうなんですけどもね、このようにこう福音理解っていうものを物語、福音書のように物語形式、ストーリー形式ではなくてですね、教理的にこう解明していく書簡においてはですね、結構使徒たちっていうのは、教理と実践っていうものを、区別しながら統合していくような、語り方を、しているものであります。だから聖書の読み方として、 ただ教えを教えとして純粋に受けるっていうのもそれも素晴らしいことなんですけれども、その教えが、私たちの中に精霊の力によって発動してですね、自分の意思なんて関係なくですね、神の意思が、引き起こされてですね、生き方にその教えが結びついていくというか、その教えが生けるものとなって私たちの体を通してですね、人生の中にそのキリストの教え、人たちの教えがですね、ドライブがかかって、展開していくなんてことが、ありますけれども、とてもそういう教えとですね、実践というものが聖霊の力で統合されていくっていうのがですね、キリスト信仰の醍醐味でもあるということでもあります。信仰は、その信仰の、由来であるキリストご自身からですね、そして究極的には神ご自身から、備えられた良い行いというものが私たちを通してですね、その信仰のというパイプを通して、生き方へとですね、その教えが実践化されていくのでありますね。自分自身でこの信仰を生き方にどういうふうにね、使っていくかっていう悩む必要はないですね。悩んでるうちはまだ肉で悩んでるわけです。霊においてはもう悩む必要ない。悩みがない状態でもうすぐ悩んでる暇があるんだったらもうすでに実践している。それでもちろん私たちはね、完全な人間ではないんで間違えることも多々あります。でそういう時はね、ちょっと神様に、お聞きして祈りの時間を持ったり、教会の人々との、識別を、共同識別をですね、ないがしろしたりして、突っ走った感がすごくあったので、本当に主に対して申し訳なかったですと、まあ他の兄弟姉妹たちに対しても呆れ返させられてしまいましたと、ひどい話になったけどつまずきもね、与えてしまって、ある人々を傷つけてしまいましたと。ただ さっさとですね、その先走った行動を悔い改めてですね、きちんとその信仰を持って教えを受けるところからね、人々の話を聞くところからね、始めて、いけばいいかもしれません。でもフィードバックを一回受けただけではですね、人間というのは自己理解が深まるきっかけにはなりますけど、それを受け続けていくっていう必要がありますね。で自分自身は自己開示をし続けていくっていうことが必要になってきます。で誰かが、一方的にね、フィードバックしてて、誰かが一方的に自己開示し続けていくっていうわけではなくてね、まあそういう時もあるかもしれないけど、まあ、お互いに自己開示しながらフィードバックを受けていくっていうね、形でこう自己理解、福音理解、神理解っていうものがね、広がっていくのではないかなっていうふうにね、思います。まあいずれにしろ、ヘブル書というのは、聖書というのはですね、まず福音の真理というものが教えられていきます。でそれを共有するところから、祈りの生活やらですね、生産式や食事会の、コイノニアといったものがですね、具現化されていくわけですよね。だから、例えばそのいろんな教会のいろんな、まあ、今 SNS の時代ですからね、いろんな情報型によってですね、自分自身の感性に合った教えだけを取り入れてインプットしてですね、それをもってして教会を判断したり、キリスト者を判断したり、まあ、教派を判断する人たちがいるんですけど、これは普通に端的に昔から言われているところの自己中心と申します。だって自分自身のうなずけるところしか、教えとして受け入れられないのであるならば、それは自分の肉を満足させることと神の啓示を受けることとの区別がついてないってことになるわけですよ。私はキリスト教は好きだけれども、キリスト教の自分に対立して自分を砕こうとする、そう、こういう教えに関してはね、絶対反対であると。これは何も福音の方向、基本的方向性に関する教えというよりはですね、福音そのものの特徴であります。福音というのは、キリストご自身のことでもありますけど、キリストご自身という岩の上に落ちたら人間はどうなるか。木っ端みじんになるって言ってるんですよ。これが福音の、まず第一の作用であります。聖霊の力のまず第一の機能であります。これが分からない人っていうのは、教えの、つまみ食いをして 自分の継ぎはぎだらけのね、キリスト教っていうものを人工的に作って、なんか信仰者なんじゃないかなっていうような自己満足感に浸ることによって、まあ平穏を保っていく。で、その平穏が乱されるのはね、すべてダメなものである、間違ったものである、うん、でも時に教会を通して神様っていうのはキリストにおいて私たちを完全に否定してしまう、肉の私たちを完全に否定してしまう言葉を、まあ時にというか常にですね、語っているものでもあります。ある意味では教会の連なりの中で礼拝を捧げること自体がそうですよね。自分自身を捧げるわけですよ。これは自分自身を生きた供え物として捧げるっていうことは、キリストを信じることの尊さゆえに、自分なんて神様にどうされてもいいです。なぜかっていうと、神に供える捧げ物っていうのは穀物でも、なんかね、献金でも、食材でも、なんでもなくてね、偶像のなんかこう、崇拝心でもなんでもなくてですね、自分自身の生ける人生そのものを捧げるわけですか。だから礼拝を通して私たちは、何を体験しているのかっていうと、まず一つは神の憐れみを体験していきます。だからどんな人でも礼拝をすれば神様の憐れみの中に受け入れられるっていう、この心の感謝と喜びっていうのは尽きないわけであります。で、それが分かった上で自分自身を捧げていきたいというふうにね、志が与えられていくわけですね、礼拝の中でね。単にこう礼拝をみんなしてるわとかね、自分自身もなんかこう真似して礼拝をこのスタイルでやってるわっていう話ではなくてね、まあ、建物であろうがオンラインであろうがね、何であろうがね、館であろうが、まあ家の教会であろうがね、まあいろんなスタイルがあるでしょ。そういうスタイルに、溶け込むっていうのはとても重要ではありますけどもね、一つ注意しなければいけないのは、そこにおいて、どこに教会においても求められることは、自己自身をキリストを信じるがゆえに神に捧げるっていうことなんですよ。神に捧げるっていうことはどういうことかっていうと、こっからここまでは自分のもんだけど、こっからもここまでは神様に、余ったからあげるっていう話ではないんですよ。そんな失礼なことを礼拝の中でしてはいけない。人にはしてはいいかもしれないぶっちゃけね。でもその人に対する関係どうのこうのっていうふうに、方法論とか処世術で技法論とかで考える以前の問題として、神様の御前では技法論とか、取り残しっていう、取り置きっていうのは通用しないんですよ。神様に向かうとき、礼拝の中で向かうときはもう全部捧げていくわけですよ。一つも残す必要性がまずないです。だから礼拝をするときにいろんな心の思いがよぎりますし、ね、嫌な思いとか悲しい思いとかよぎりますしね、怒りが湧くときだって出てきますよ。これは別にその御言葉を聞いたからとか、教会の礼拝をしていて賛美をしているからとか、そういうことじゃなくてね、自然発生的に一週間のね、やっぱりこうストレスだとか、霊的なダメージっていうものがこうバッてこう出てくるわけですよ。逆に出てこない方がおかしいですよ。で、そういうふうに弱さが出てきた時に、強さでも何でもないですよ、そんな憎しみであろうがね、傷における悲しみであろうがね、パワーがどれぐらい強かったって、それは神様の御前で人々からするとも、わーってこういうふうになっちゃってるから強そうに見えるかもしれないけども、神との関係においては、礼拝教会の中においては、それは弱さ以外の何者でもないわけですよ。弱さの極みなわけですよ。だからその弱さの極みっていうものを取り置きしたい人は誰もいないわけですよ。礼拝の中で何とかしてこの弱さの極みをキリストが担ってくださったということをはっきりしたい。これがね、自分自身を捧げるっていうことの深い意味ですよ。まあ深いも浅いもないんだけどね。だから自分自身に起きている一切の出来事って、礼拝の中で起きている一切の出来事って、これらはまあ別に礼拝の時だけじゃなくて一週間全体そうだし、キリスト者をしている限り全体的にね、神様に自分自身を捧げるっていうことになるんだけれども、日曜日の特定の日、まあ土曜日でも日曜日でも何曜日でもいいんですけど、主日礼拝の時にですね、まあ毎日が主の日ですよ。 その主日礼拝でみんなで集まった時に自分自身を取り置きせずに捧げるってことができない人が1週間、うん、果たして自分自身を全面的に神キリストに連なって献身することができるかっていうとできるわけがないんですよ。だから日曜日に賛美にしたってそう、祈りにしたってそう、ね、もう積極的に自分自身これを祈ってくださいとか、ね、こういう奉仕をさせていただいてもよろしいでしょうかとか、こういうことにね集中して自分はまあ礼拝にとどまっていて大丈夫でしょうかとかね、あるいはその一週間の中でいろんな心の動きがあって、御言葉に触れられた、思いがあって、こういうふうに生きてきたんだけれども、どうなんだろうかっていうことを、まあ、教師やね、兄弟姉妹たちと交わっていく中でね、すり合わせっていうものをしていくわけですね、神の家族の中でね。で、そのすり合わせがどれだけ重要かっていうと、教えのつまみ食いっていったものをぶち壊す作業があるんですよ。だって他の人たちはみんな、疑う暇があるんだったら御言葉を切磋琢磨に吸収したいわけです。だけどある人々っていうのは礼拝の中でイチャモンばっかりつけようとするわけですよね。そのイチャモンの基準ってどこにあるのかっていうと、自分が納得するか納得しないか。いや、神が納得してこの教会を立てて、あなたが教会を立てたんだったら、あなたのね教えを教えとして自分が教師になって貧乏生活をしながらやりゃいいんですよ。だけどそうじゃないでしょ。そうじゃないでしょ。どんなに頭のいい人でも、どんなに教えのつまみ食いをしてね、ハリボテ式のキリスト教でいいんじゃないかっていうふうに言って、愚かにも言ってる人であったとしても、その人はその教会を建てたわけじゃないんですよ。究極的に人間は教会を建て上げることはできないんですけども、福音がそこで発信することができるように祈ったこともなければ、だからそれがね、自分自身が、満足するような教えしか認めません共同体っていうものを作りたいのであるんだったら、ご自身で献身して、ご自身で貧乏生活をして、みんなに養われることで愛を体感してね。そういうのをもうね、5年も10年も15年も20年もやっていくわけですよ。で、もちろんそういうことをやる前にすでにキリスト者として、成果されていく、ね、いつ証明を受けてもいいように、いつ教会を開拓してもいいように、いつ自分が教える教師になってもいいようにね。で、そういうことを別に願ってもいない人たちが教えのつまみ食いしたら絶対ダメなんですよ。なんでかというと、手元書にも書いてあるように、使牧書簡にね、使徒パウロは言明しているのは、終わりの日になったら、今ですよ、終わりの日になったら、聖霊の時代、教会の時代という終わりの日になったら、必ず人々は自分自身のニーズを満たしてくださるいろんな教師たちをとっかいひっかいするようになるからっていうふうにね、そういう時代が来るからって。今週は A さんの A 牧師から、次は B 司祭から、その次はまた A 牧師に戻り、そこから先は C 先生という学者のねお話を聞くと、これはね、すごい昔からもう言われていました。もう1980年代、90年代ぐらいから言われていたことだし、それ以前からも、そういう教会員がですね、まだ SNS がない時代からですね、教会から離れてですね、教会の熱い人間関係とかね、お世話になったという、兄弟姉妹の関係の中から外れてですね、自分勝手に行動する人たちで、いつの時代でも教会には、少数派でしたけどもね、いました。あっちゃこっちゃ行く人たち。だから教会としては、対策としてはね、あんまりその超教派のそのビラとか、そういう情報とかですね、そういったものを置こうとはしないようにする教会も結構対策としてはありましたね。まあ、ちょっと極端な話では、その教会その教会でそれが問題になったかならなかったかっていう度合いでですね、その情報に関するね、開示はするかどうかっていうのは決まってくるんですけど、何も問題がなかった歴史を持ってる教会っていうのはね、それはいくらでもね、メールとか SNS でね、ビラとかでね、いろんな集会とかセミナーの案内しますよ。それで問題起きたことが今までの開拓の歴史の中でなかったから、その教会は。だけど、そういういろんなセミナーとかいろんな聖書研究会に行った結果、教会の教えに 非常に反発的になって帰ってきたっていうね、役員がいた、教会員がいる。今まではもうね、教えに関して忠実でね、まあ、説教を聞いた後にそれを聞いたことに対してイチャモンをつける暇があるんだったら、これはこういう意味だろうか、ああいう意味だろうかってみんなと交わってた、真面目な兄弟がですね、そういった聖書研究会独特なね、その長教派を名乗る聖書研究会に行ったらね、なんかこうディスペンセーション主義みたいなものを教えられてね、聖書ってのはこういう時代区分で読まなければいけない、読まなければいけない、自分が読んでるからね、他の人たちにどうのこうのって押し付けないなら別にいいんですよ。それはその本人のね、独特な聖書理解のね、まあ一つの個性でもありますね。私はそういうのに賛成しませんけどね、まあ多分分かりえないだろうなっていうふうに思いますけどもね、でもやっぱり一つの教会に属するということは一つの神の家族に属しているってことでもあるわけですよね。その教会の中で礼拝を捧げていくっていうことは、自分自身を捧げると同時にですね、教えの共有もしなければいけない。で、共有できない、納得できないって、絶対霊的にも神学的にもですね、心理的にもですね、抗う人出てくるんですよ。まあ、うちらの教会あんまりいないんですけど、そういうのね。昔、結構というかね、まあ、一回大体こうね、例えば10人ぐらい集まると。言ったら1人か、それぐらいは、10人に1人ぐらいは、7、8人に1人ぐらいは、すごく反抗的なね。なんでこの人こう反抗したりとかね、いちゃもんばっかり、こう、礼拝が終わった後つけるのに、来てるんだろうとかね。思うぐらいでね、もうそんだけね、自分自身を主張したいのであればね、自分のお仕事とかやめて献身するのも嫌なくせにね、もうすごく男だからね、かっこ悪いなっていうふうに思ったけどもね、批判なんていうものはね、男がすることじゃない。男は、ちょっと男尊女卑では、って捉えないでくださいよ。男っていうものはね、大しくあれって聖書にも書いてあるようにね、男であろうが女であろうがね、守備一貫しなきゃダメですよ。やっぱ批判するんだったら自分自身のある意味ではその、信仰者生活ね、その生き方そのものの改善も含んで自分が間違った場合は責任を取りますと、そういう気概で批判しなきゃダメで、で自分自身が教会で問われるのはね、その教えを受ける人たちが反発をどこをするっていう話っていうのは福音宣教の話なんですよ。教会の中でそれをやってしまうとですね、単なる 分裂分派に過ぎないっていう話になるわけですよね。で、各教会それぞれの、歴史を背負っております。この歴史っていうのはなんかこう抽象的なものではありません。時代のね、流れではないんです。いろんな人たちがいろんな時期に集まってきて教会に色をつけて、そしてこういう教会の足りなさをこういうような態度でやればいいんだっていうことを、教会自身がそういった方々から学ばされてきたことなんですね。逆に教会がこのようにすればこういう人たちはね喜ぶんだっていうことを、訓練されてきた場所でもあるわけです。そして今私たちの教会があるです。だから私たちの教会の教えがちょっとこう満足できないとか、ま、あんまり聞いたことがないですけどね、それはね。考え方が違うとかっていうような、つまみ食い的な人たちっていうのが一番欠落してるのはですね、それは教えを形成してたのは、別に私が教えを独自に形成してたわけじゃない。集まった方々の愛の交わりとか、励ましとか、うわーって泣いてね、その人に しぼくをして、一緒に祈っていったっていう共同体の歴史の中から、人間関係の時間の軸の中からですね、こういう教えが形成されていった。だからそういううちらの教会であろうが他の教会であろうが、その教えを批判するっていうのはね、どういうことかっていうと、そういった教会の人々の信仰を批判してるんだっていうことに気づいてないんですよ。自分自身が納得できない。それはあなたの堅くなさ以外の何者でもない。その教会の、歴史を担っていた、 信仰者の方々、求道者の方々、未信者の方々の思いを知らないからである。そういう謙遜さがない。だから、まあ、ヘブル書のね、教理の部門がかなりもう10章までね来ていますけどもね、もうすぐ終わりますけどもね、福音理解っていうものが教理部門の一言で言うなら、教理部門のね、あの一言はっていうのは福音理解ってことなんですけど、この福音理解っていうものがどれだけ共有されねばいけないのか、自分自身の同じの硬さっていうものが砕かれなければいけない、きっかけにしなければいけないのか、教師を取っかえ引っかえしながらね、するしていることが、あの使徒パウロが完璧に、否定していることであると、にもかかわらずそういうことは起きてしまうよっていうことの中に自分自身はいないだろうか。だから私はね、結構いろんな教会に、所属していたり、あっちゃこっちゃ言ってる人たちに対して、少しね、言うことがあります。それはね、今の時代だからいろんなところでアクセスをしていくことは、まあ、多様な価値観を拡大化させるっていう意味では、偏見を壊すっていう意味ではいいことだと思うんだけども、しかしそれがつまみ食いになってしてはダメだと。自分自身の教えの、ニーズを満たすだけのものとなってしまえば、自己疑念が激しくなってしまってね、自分の信仰は本当にこれでいいだろうかっていうふうに不安に思わなくなってしまうこと自体が、その本当に自分が救われるかどうか、信仰に立ってるかどうかの吟味を怠ってしまうという意味では非常に危険なんですよ。だから自分自身がそこのところで魂が揺り動かされてね、このままで自分はダメなんじゃないかっていう思わせるような教会こそが本当に大切にすべき教会ですよ。本当に自分救われるんだろうか、ね、先生教えてくださいって言えるような教会ですよね。こういうふうに教えられてきたけど、自分はねユダも同然のようなもんなんでしょうか、そういう聞き方で良かったでしょうか。まあ間違って聞き方ですよね。福音が理解できないからそういうような聞き方になるわけですけどね。まあそういうふうに変な教えをする人たちもいますしね、変な聞き方をする人たちもいるんですよ。でそのような中で、その聞き方とかを待ち、それは間違ってるよってストレートに言われるところで、まあ自分はね、私は育ってきたんでね、すごい良かったなっていうふうに思ってますね。決して自分自身の教理的な満足感を求めるんではなく、絶えずそれが砕かれていく方向ですね。交わりの中で砕かれていく方向です。まあある時ね、私は、祈り会に参加したんですね。仕事終わって夜の祈り会に参加して、一つの大きな問題を抱えていたっていうかね、まあ、いつも悩める青年だったんでね、でね、もう悩んでね、先輩、信仰の先輩者方にね、グループを組んで祈り会のが終わった後にね、まあ、もちろん説教がありましたけどもね、その後グループで祈り始めたんですけどね、その時に、私は自分自身の問題だけを言ってしまったんですよね。御言葉から言ったんじゃなくて、自分自身の問題だけを言ってしまった。こんなことで悩んでる、苦しい、辛い。でしばらくそういうことが数分聞いていた他の兄弟姉妹の中の一人がですね、分かった、もういい、もう喋んなお前って言われたんですよ。お前さ、教会に何のために来たのって、悩み相談に来たのって、祈り会とか礼拝ってそういうもんなのって、病院の方がいいんじゃないの、違うでしょって、あなたは神様に出会うために来たんでしょって、キリストに祈るために一緒にこの祈り会に招かれたんでしょ、なのにあなたの言い草は何、自分はこうだ、こんなに悩んでる、苦しんでる、誰だってそうなんだ、そういう思いを超越したところでキリスト様は言葉をね受けたいと思っているところにのこのこ出てきてね、邪魔すんなよ御言葉聞くの、ストレートに言われました。そんなことを言い続けるんだったら、お前いなくていいじゃん、別に祈る必要ないじゃんって、なんで俺らが必要なのって、ね、私はそれ聞いた時ものすごい恥じましたね。でもね、それが普通だと思いきやね、教会をやってみるとね、そういうことを言われるとみんな反抗するんですよ。なんだとこの野郎みたいな感じ、じゃあお前はね、何の問題、その問題分かって言ってんのかよって、ね、 もう人間的なヒューマニズムのレベルでしか反応することはできない。自分が恥じることを、霊的に信仰者として神の御前で恥じることをしたくないから、怒ってね、そのパワーで相手をね蹴散らそうとするんだけどね、まあ、やっぱり真理には勝てないですよ。スパッとこう本質を言われる場所が教会でもあります。教会で なしてはならないことをするならばね、即誰かが用いられてね、主が言葉をね忖度なく走ってくださる教会に導かれている人はすごく幸いです。と同時に、それだけだと傷つく人も出てくると思うから、傷つくこと自体が非常に傲慢なんですけどもね、福音の真理が語られてですね、あなたは祈るために教会に来たはずなのに、問題解決のために問題来たとするならばね、お門違いでしょって言われることは真理なんですよ。だけれども、それを言われて、その人があまりにもうなじが硬すぎてね、砕かれることを拒む時に傷つくんですよ。心理的にはまるで人格攻撃にあったように否定されたって思うわけですね。のけものにされたって思うわけです。自分が否定されたって思う。でもそれは自分が否定されたということではなくて、私がキリストの教えとキリストの御名による祈りを否定したっていうことに対するみんなのねリアクションなの。それを神の声と受け入れるか、そうだ、そうでしたと。自分は本当に身勝手でしたと。祈るために、祈りの家と言われなければいけない教会に、問題解決型の、思考だけをね、偶像視してね、来てしまいましたと。皆さんに相談しようとすることだけを目的、自己目的化して、祈り会に参加したことを許してくださいと。私はその時にすごく自分は恥じることが、まあそのようにね、御言葉で訓練されてたので、別に何か奉仕者としての訓練を受けてたわけじゃない。御言葉を聞いて、痛いところを疲れて、自分自身が砕かれ続けていくっていうことがね、説教の力なんですよ。礼拝の力なんですよ。で、それをきちんと聖霊の力によって受肉していくっていう、ね。教えをそのまま実行するんじゃなくて、聖霊の力によってその教えを内なる霊にとどまらせる、刻みつけていくっていう作業のために聖餐式は必要なんでしょう。だからそういうようなハードな交わりって言ったらハードな交わりかもしれないけどもね、私はそのように言われて恥じ入ったけれども、最近の人たちっていうのはそこで怒るらしいんですよ。そこの違いっていうのはおそらくなんですけど、霊と心の区別がまずその人たちってのはできてないと思うんですよね。もちろんリベラリズムの人たちっていうのは霊の存在は信じてませんからね、霊性の存在は信じてませんから、あるのはね、知性感情意志を司っている心、心理学の対象としての心だけだっていうふうにね、未信者もキリスト者も同格に考えますからね。まあそれくらい福音理解の共有っていうのはすごく重要だっていうことでもありますし、それが共有されるときにすり合わせ作業とともにですね、砕かれることもあれば、そこから立ち返ってですね、悔い改めて、祈り合ってですね、まあその時は自分自身は、本当に申し訳なかったと、あなた方に申し訳なかったっていうのもあるんだけども、神様の前でね、全然こう方向違いのね、罪を犯した状態で祈り会に来てしまったことをね、もう本当に恥じっていますと、許してくださいと、まあ、こういうふうに祈り始めたらね、みんなねすごく喜んで優しくね、本当に悔い改めてね感謝しますと、厳しく言いましたけどもね、兄弟がね、きちんとそのことを受け止めて謙遜になったことが神様喜んでくださってくることをね覚えてありがとうございますというふうにね取りなして祈ってください。今後ともこのようにへりくだってね、人から指摘されたことをまるで神様から受けたかのようにね、それが本当に真理の言葉であるならばね、それが本当に自分自身を砕く言葉であるならば、きちんと受け取ることができるように、ね、何だとこの野郎っていうふうに反発することがないように、まあ兄弟をこのままね、何度も何度も失敗し続けるかもしれないけれどもね、問題の解決よりも、キリスト様の言葉を聞き続けて、そして祈り合っていく関係にひびを入らせない兄弟としてね、用いてくださいと。みたいな感じでね、祈られてね、 すごくすっきりしましたですね、私はね。砕かれるっていうことはある人にとってみればすごく大変かもしれない。あなたはね、教えのつまみ食いをしてるって言われて、なんだとこの野郎っていうふうにね言う人がいるかもしれない。不快感を感じる人がいるかもしれない。そういう人ほど一つの教会で一つの教師の下できちんと砕かれ続けて、愛され続けて、許され続けて、癒され続けなければやっていくことができない人だなっていうふうに思う。だから何個もそういう人に限って何個も教会行ってるんですよ。いろんなところでね、いろんな教会周りをしてるんですよ。教会ジプシーの状態になって、でそういうような状況の中で、別にそれを否定するわけではないけれども、もしその人がうなじが固くてね、その教えがね、教会の教えって言ったものが、人々の集まりの中で形成されたもの、人々の苦しみの中で形成されたものであるっていうことを覚えずしてね、上から視線でこうね、マウントを取ってこう、その教え違うから自分は認めたくないからみたいな感じでやるのであるならば、きちんと、まあ、複数の教会やってる、自分、私たちの教会であれば私たちの教会、別の教会であるなら別の教会、一人の教師にきちんとついて砕かれることを、そして聖霊に満たされること、福音理解を徹底していくこと、人々の交わりの中ですり合わせがあったとしても、友と友とで磨かれていくことがあったとしても、研磨されることがあったとしてもね、きちんと砕かれ合ってね、神様に立ち返ることができるように、謙遜になることができるように、そのような教会にね集中した方がいいんじゃないか。別にどこか一つにすれっていうふうに言うつもりはないけれども、その集中がないからね、今のだらしないあなたになってんじゃないのって言われることが必要なんです、そういう人は。っていうかね、そういう人に限らずみんな必要。私もそうです。私もそのようにもうなんか人格どころかね、もう人間失格みたいな形でもう言われ続けました。でもそれでいいんですよ、うん、自分は失格者ですよ。キリストを信じない限りね、この世においてもね、神の国においても失格者中の失格者の筆頭格でございますよ。それをパウロは別の言葉で罪人の筆頭格である、罪人の頭であるっていうふうにね言ってるわけではありませんか。でもそういう人ほど私はキリストの使徒であり、キリストの奴隷であるっていうふうにね、返す刀で言うことができるんですよ。ここに健全なね、神の子としてのアイデンティティの回復。さて、本日は死者の日と言われる、日でもあります。まあ、今はですね、伝統教派では諸聖人の日ともね、言われますけどもね、すべての死者を記念する習慣のことであり、これは998年に、クリュニー修道院っていうね、ベネディクト派の、修道院があったんですけどね。まあ、このベネディクト派の修道院っていうのは、世俗生活の腐敗から厳格な規律と、聖品生活を、送ることで距離を取ったわけですね。そして祈りと礼拝を重視、した、修道会でありました。結構厳しい修道、院からですね、始まった、全ての死者を記念する習慣であります。でそこの修道院のオディロンっていう人がいたんですけど、まあ、この人によって始められたと言われています。998年、10世紀ですね。でクリニーの修道士たちの影響によって11世紀には広く、この死者の日というものがね、始められて普及していくことになります。ローマ教会ではですね、現代のローマカトリック教会では1311年、14世紀の歴において初めて記されるようになりました。しかしながらそれ以前からね、ローマでもね、ローマの教会でも死者の日の記念が行われていたと思われます。まあ、ポッとね、1311年にね、定められた。まあ、それまでの、死者の日、すべての死者を覚えていくっていうことからが習慣化していたから、でも1311年に定められたっていうね、それプロセスがある。なんかポッとね、なんかこう企業の企画立案みたいな感じでね、出てくるようなものをね、教会の中でね、同じように導入しちゃダメなんです。教会とマネジメントって非常に私は分離しなければいけないと思います。教会の中にマネジメント的な経営学的な経済学的な要素っていうものを入れてしまうと、一気にですね、対面販売みたいなね、お店が店じまいするようにですね、組織化が進んでしまってね、 もうレシートとかね、領収書とかそういう話になります。まあ、私たちも献金をね、どこぞやの教会にするときにね、みんなから献金をね、目標何万円ですっていうふうにやってね、まあ、その時は7、8人集まってたかな。でその時に、こういう目的のために、まあ、その里子のね、世話をしている家族がいるから、5万円献金 したいと思いますっていうことね。で5万円に未到達の場合はそれが例えば4万5千円であったりとか3万5千円であったりとか ね半分である2万5千円であったとしても、私たちがですね、教会が全額負担しようと、不足分はしようと思ってました。そしたら結構ですね、私たちの負担があまりないような形でね、半分以上は集まったっていう、ね、献金額がね集まってね、まあ、それを捧げることが、できたのはね、ありがたいことではありましたけれども、それぐらいのことですよ。でその時のメンバーからよく言われたのはね、いやもうそんな領収書なんていらないっしょみたいな、信頼関係の中で。だって幼馴染の牧師の教会のね、その里子さんたちの、面倒のために献金するんでしょって。あなたが嘘つくわけないんだから、僕も里子だったからね、児童福祉施設上がりだからね、そんなの領収書とかいるわけないじゃんって、むしろあったらおかしいじゃんって、子供たちのためにお金捧げて領収書とかって、子供たちは商売品じゃないんだからってね、逆に言われましたよね。私たちの教会ではだから、そういうようななんていうかな、このお金のやり取りをするときにもうガチで信頼関係のみ、ほうれん草のみでしか動きません。いやもちろんね、領収書とか本当にもう信用できないから、金額が高額だからね、必要だっていうのであるならばね、その時今集まっているメンバーたちとこう相談しながらやりましょうっていう話にはなりますけどね。まあ、私たちに対するその例えば食材の検品だとかね、いろんなことからに関しても教会の全ての、収入とかね、出費だとかね、お金の出入りだとか物の出入りっていうものは基本的には、教会のためにしか使っておりません。私たちのね、ど貧乏な生活の糧にしかなっていません、基本的にはね。応用的にもそうでございます、もちろんね。でここでもね、だから教会の歴史っていうのは抽象的なものじゃなくて、全ての死者を担ってきた遺族の方々がそのことを記念していくっていう人格的なプロセスをに持っていたわけですよ。そして初めてね、10世紀頃から始まったそういった記念というものが14世紀の、歴に初めて教会を導入したということでありますね。人間が亡くなった人々のことを思い起こしていくっていうことはね、別に宗教関わりなくね、とても重要なことじゃないですか。とても悲しいことじゃないですか。それを教会に、依頼して祈ってもらったりする習慣がつくのは、まあ、当然っちゃ当然のことですね。だから教会っていうのはその習慣っていうも習慣だから別にね、否定していいじゃないかって、聖書に書いてないんだからって、そんな習慣はって、それも一理ありますよ。でもそういう人っていうのは愛がないと思います。超合理主義者であって全然愛がないと思う。その教会に集まった人たちは人それぞれなんですよ。その人の一人一人がそれぞれのね、独特な人生を担っているわけですよ。そういう人たちの弱さにね、悲しみに寄り添っていくのが教会です。その中で教会における習慣っていうもの、ルールっていうものはね、集まった人々がどれだけこの教会で安心感を持って過ごすことができるのか、慰めを持って悲しみ、亡くなった人の悲しみを癒してもらえることができるのか、そういうのを歴史っていうんですよ。教会の教会史っていうんですよね。だからそれぞれの教会の中での習慣っていうものを、ただの習慣だからどうでもいいやっていうふうに考える、のはとても安直な考え方です。全然人間というもの、教会というもの、神というものが分かっていない。まあそもそもそういう人たちっていうのは自分自身のことが分かってないから他の人の気持ちが分からないんですよ。なぜその習慣があるのか、まずね、批判する前にね、そんなもんいらんでしょうとかつって冷たくあしらう前にね、どうしてそういうことがあったんですかって、そういう習慣を定めなければいけない必然性ってあったんですかって、なんでこうやすね、その中立的な立場でさ、切実な思いで聞くことをしないですか、その意味を。 私たちのね、日常生活における習慣もそうなの。他の人たちからね、なんであんたはそんな習慣持ってんのって、癖があるのって言われたってね、困るじゃないですか。いや、自分はこうやって生きてきてね、こういう癖とこういう習慣があってね、それ直せって言うけど、直せない部分はそれは直しますよ。あ、それが迷惑になってるんだったら。しかし直せない部分はね、やっぱり直せないんです。ごめんなさい。言うしかないでしょ。共感も同じなの。あなたはそうやってね、教えのここはね、私と違うからダメだとかね、あるいはその礼拝の形がね、もうダメだとかね、カトリックとプロテスタントとか、教派をまたぐなんてダメだとかね、よく言うかもしれないけれども、私たちの教会で、18年間一緒にね、最初の時からあなたは過ごしてきたんですかって。私たちの教会も変わってきてますよ。でもね、変えられていない部分もあるじゃん。そういう福音を伝える、福音の真髄を伝えるっていうことですよ。福音には妥協しないって、いうことですね。どんなに気づいてる人がいたとしても、カウンセリング的な技法で、その人は、あなたは悪くないっていうふうに言うことが、まあ先週あったんですけども、その時に私はすぐ言いました。御言葉で罪悪感を覚えたっていう人がいて、それに対してね、もう一人の人が、あなたは悪くないからっていうふうに、カウンセラーとして振る舞ったわけです。罪悪感を持つことはカウンセリングにおいて大失敗だからです。逆にカウンセリングっていうのは基本的に罪悪感を持たないように持たないように、罪意識を持たないように持たないように、つまりキリスト教の人間観を否定するような構造を持っております。カウンセリング技法を学んだ人であるならば、誰でも知ってることです、これは。だから、平安ではないのに平安だ平安だって言ってる意味で、まあその聖書と切り離されてカウンセリングそのものには効果がないと私は思ってます。で実際その人も一回それを受けてね、まあ自分もソーシャルワークを受けて本当に神なきソーシャルワーク、神なきカウンセリングって本当に絶望しかねえなっていうふうに思ったけどもね、こっちの方が合わせなきゃいけないって意味で本当に疲れるんですよね。だから御言葉の中に罪悪感を持ったら当たり前の話ですよ。だって神様が語られてそれに罪悪感を持つっていうのは、そこを悔い改めたら癒されるっていう話、許しを得られるっていう話で、希望に満ちた話なんですよ。でもカウンセリングは違うんですよ。罪悪感をなるべく持たせないようにして、悔い改めを発生させないようにして、神への望みっていうものも否定していくっていう。でもこれ長期的に見たらもう絶望しかないんですよ。人間の内面しか見ないから、人間の負の部分を蓋をしてね、肯定的な部分だけ励ましていくっていう励まし方。これね、カウンセリングルームとか、精神科とかそういうのでやるんだったらいいんですよ。ソーシャルワークとかね。まあ自分もソーシャルワーク受けた時にそうだったんですけども、だんだんだんだん病んでいきましたね。どんどんどんどん病んでいくわけ。それでもいいじゃないかって。もうそんなに責める必要ないって。言われれば言われるほど、キリスト者、本物のキリスト者であればね、いや、そうじゃないでしょ。なんでそこでさ、ね、その罪悪感は正しいものだよ。そうだよっていうふうに言ってくれないのっていう、逆に思いました。でも、何でもかんでも深く聞かれずにですね、肯定されてくるとね、だんだんだんだん、なんかパニックを起こすようになってきてね、過去の思い出っていうものも、フラッシュバックが激しくなるようになってくる。で、私は結局ね、カウンセリングとはまた違うの、カウンセリングも受けたことありますけど、ソーシャルワーク受けた時にですね、まあいろいろとね、話を聞いてもらったんですけど、もうフラッシュバックがひどすぎてね、受けるたんびに悪化していったんですよね。で、薬も多くなってしまったんで、まあ医師の方にね、もうソーシャルワーク受けるのやめさせてください、すみませんって言って、自分から頼んだことではあるんだけれども、まさかこういう風になるとはね、悪化するとは思ってなかったんでね、もうやめますって。言ったら、まあ、合う合わないあるから、まあ、それでいいんじゃないのとかってね、普通に言って。で、その先生とね、何気ない話をして、処方箋出してもらうだけでね、全然もう、クリアな日常生活を送るようになることができるようになりました。だから、教会の中で、カウンセリング気取りで、まあ、御言葉抜きでね、あなたは悪くない、あなたは間違ってない、罪悪感覚える必要ない、まあ、こういうふうに言い出した時にね、私はすごくムッとしましたね。これが福音に妥協しないってことなんですよ。そのままストレートに言ってもいいかなっていうふうに思ったんだけども、それよりもそこのところをとりあえず括弧に入れといて、そういうふうに言われてる人に対して、御言葉に対して罪悪感を本当の意味で感じたんですかって、まあ、一言ね、 質問しました。そしたらね、その人は、まあ、そうじゃないんだっていうことは言ってましたね。だからね、その人も分かってるんですよね。だから安易にね、平安じゃないのに平安だ平安だってね言っててね、人のため世のためになってるっていう勘違いしている男を勘違いしている女っていうのはすごく多いので、やめた方がいいです。福音を抹殺することになってしまいますからね、福音の妥協以外の何者でもありません。そんなんで人が救われるわけがない。そんなんで人が癒されるわけがない。もっと悪化しますよ。だからカウンセリングを教会の中で、私たちの教会の中ではね、基本的には技法論として導入しないのはそれが理由です。カウンセリンググループなんてないからね、うちらの教会にはね。で、特に私はカウンセリングを学んだ口なんですよ。福祉学校でね、福祉専門学校で精神医学を学んだ口なんですよ。でも彼らはね、東城なわけです。だから学んでないことはね、やらんでいいから本当に。神学っていうのも基本的には自分自身の生活全部犠牲にしながら学ぶものなんですよ。教理っていうのもそう。教師っていうのは何も偉い存在ではなくて、どこがリスペクトされるべきかっていうと、その教えを伝えるために自分の人生で棒に振ったっていうところでリスペクトされる話であってね、何もね、学者として大成してるからとか、この教師の話はね弁が立つからとか、知識がすごいね、多角的な見方ができるからねすごいわって、それで判断されちゃね、もうね、教師は泣いちゃいますよね、説教者っていうのはね。神学的なねレベルによってね、こう把握される霊性の徳のね、人間的な徳でレベルで判断されるなんて、教師がかわいそうすぎますよ。奉仕者がかわいそうすぎますよ。それはね、伝道奉仕者であろうが、事務奉仕者であろうがね、その奉仕のために自分自身を捧げた人たちにとって、辛い批判となってしまいますよね。で、このように言ってますね。ヨハネの福音書11章の20節から27節。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。これラザロが死んだ時のことです。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお求めになることは、何でも神があなたにお与えになることは、私は今でも知っています。これ本当に人をね、大切な人を、家族をね、一番近しい人を失った人が、主よ、あなたがそばにいているんだったら、私の兄弟死ななかったでしょうって、ね。こんなこと起きなかったでしょうっていうふうにね、マルタ必死になって言ってることがよくわかります。この言葉にも、私は今年父親を亡くした私はですね、で、祖母がですね、まあもう本当に死ぬんじゃないかっていう誤嚥性肺炎でね、まあ、入院した時も含めてですね、その2件のことを受けて、マルタのこの主に対する信頼の厚さ、熱量、もう涙がじわじわもうね、こぼれることがなかったとしても、心の中ではね、ものすごいね、共感できますよ。こういうね、誰かが死んでしまった。この人が死んでしまった。でも、しかしあなたが神にお求めになることは、何でも神があなたにお与えになることは、私は今でも知ってますなんて、誰が言いますか、その。一番大切な人を亡くした人が。でもマルタはこの時点でイエス様との関係においてね、愛を深めていって、言われたくないこともね、ルカの福音書で言われましたね。マルタ、マルタ、あなたはいろんなことに多忙になっていてね、本当に大切なものを忘れていますと。他の、マリアからね、一番その大切なものを奪い取ろうとしてね、おもてなしをさせてはいけませんって。最も大切なものは一つです。というようなね、言われたくないことをもってしてキリストとの愛を深めていったんですよ。言われたいことばっかり言われてね、肯定されてばっかりでね、カウンセリングみたいな形で。それでキリストとの愛の関係構築できましたなんて、そんな甘いね、キリストとの関係じゃないですよ。ある意味でも自分自身のね、やってることな、何もかもが否定される。なんで否定されるか。それ人格攻撃ではなくて、キリストの言葉によればね、最も必要のなたもののために全ての犠牲を払ってあなたはいるけれどもね、それはね、違うことだよ。あなたのためにもならないよ。他の人のことも、つまずきを与えようとしてるから、それはやめた方がいいよって、ちゃんとね、理を持って諭してるわけですね。理だけではなくてね、愛を持って諭してくださって、別にこうカンカンになってね、シトペテロに怒ったようにね、まあそういう怒る時もありますけど、イエス様はマルタに対してすごく優しく接してくださった。これが素晴らしいことなんですよ。 そういうような、まあ、カンカンになって攻められる時もあればね、疑心暗鬼のシトトマスみたいにね、触ってごらんっていう風にね、全てをその疑心暗鬼を受容してね、疑惑とかね、不信仰を受容してね、信じることのできない私は憐れんでください、助けてくださいっていう風に言わしめたこともあります。イエス様のね、人間人々に対する私たちに対する対応っていうのは、じっぱ人からだけじゃないんですよ。一律的じゃないんですよ。一人一人ワンオンワンですよ。この人にはこのように、あの人にはあのように。だから比較する必要はないんですよ。ペテロはそれを比較してしまった。主よ、この人はどうですかって使徒ヨハネのことを言ってしまった。だからね、その人とはあなたは何の関係あるのかって、ね、あなたは私に従います。こういうふうに正されていくのがために聖書を読むんです。このように正されていくために聖書を一人で読むだけでは足りないから、具体的に教会の交わりの中でそういうことを言われる必要がある。でもそれを最初から言われてしまったらつまずくから、教会の説教の中で聖書を通してイエス様もこういうふうに言われてるよってことを、福音の真理に従って伝えることによってね、反論の口を塞いでる。そしてそれを受け入れていくことによって、あら不思議、自分自身のね力でね、謙遜なものになるんじゃなくてね、イエス様にとにかくすがっていく存在になる。しかしあなたが神にお求めになることは何でも、ね、イエスは彼女に言われた、あなたの兄弟よみがえりますとね、すごいこと言いました。マルタはイエスに言った、終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っていますと、ね、神の国が来たらね、全ての人がよみがえることは知っている。イエスは彼女に言われた、私はよみがえりです、命です。ここでね、イエス様は もう一歩踏み込んだんですよ。私を信じる者は死んでも生きるんです。ここにおいて死者と生者の統合が行われた。キリストにおいて死んだ者は眠ってるだけです、地上の人からすると。しかし天国においてキリストともに目覚めております。眠ってはいません。天国にベッドはあるわけではないですから、ベッドは必要ないです。キリストご自身がベッドになってくださいますから、お布団になって、お布団になってくださいますからね。で、地上においてキリストを信じている者も、生きているわけであります。私を信じる者は死んでも生きる。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。死んだとして、肉体的に死んだとしても永遠においては霊において生きる。そして神の国が実現した暁には聖霊の体を持ってね、キリストと同じ体を持つことができるようになる。あなたはこのことを信じますか、なんて、信じることのできない問いを信じますかとこう来たもんだ。その時に使徒ペテロに負けないぐらいの信仰告白をベタニアのマルタはしました。これは両方教会が伝えていかなければいけないことです。彼女はイエスに言った、はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。これヨハネの福音書の11章の20節から27節です。使徒ペテロも信仰告白しました。でも女性の、ベタニアのマリアもね、ベタニアのマリアの、マルタのね、信仰告白も両輪ですよ、車のね。もし私たちはですね、聖者と死者を問わず万人との連帯関係にあります。その連帯関係は聖徒の交わりを土台としているわけです。まず万人との全ての人々の連帯関係があるんじゃないです。まずはキリスト者同士の連帯関係から始まって全ての人々に広がっていくっていう断りです。聖徒の交わりとは、聖なる者の分かち合いと聖なる人々の交わりという意味を持ちます。聖徒たちの交わりがまさに教会なのであります。だから交わりがない、キリスト者同士で交わりがない教会というのは教会と言わないのでございます。全てのってこれコミュニケーションを取るとかそういうことじゃないですよ。説教を聞き続け、礼拝に参加して自己実践を捧げ、その印としてキリストの言葉が定めてある、聖餐式、血と体に預かっていくということになります。全ての罪はこの交わりを損なうものとなります。ですから、第一ヨハネの2章1節から2節に、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには道の前で取りなしてくださる方は義なるイエス・キリストがおられます。だからね、罪を犯さないためにもちろん神の言葉っていうのはあるんです。聖書っていうのはあるんです。教会っていうのはあるんです。だけれども、 罪を犯してしまったという現実の問題もあるわけですね。罪を犯さないようにという抑制装置はあるんだけれども、抑制もあるんだけども、実際現場では罪を犯した人たちの集まりなんですよ。いや、自分は犯してないと言ってもね、神様の前で罪を犯してるでしょって話ではないわけですよ。でもそのような人たちが、その己の罪に苦しんで、他の人とのね関係どうのこうの言う前に、神との関係の前でね、自分は本当に罪ゆえにね、神との関係を失ってしまった、辛いと、信仰者として苦しいと、礼拝を捧げれば捧げるほど自分自身がふさわしくないものであることが分かって、自分で自分を責めてしまうと、それが凍ってしまってね、もう爆発して他の人も責めてしまうようになる。そういう時に助けを求めて、道の前に取り出してくださる方、義なるイエス・キリストがおられるよ。こういう罪を犯した、ああいう罪を犯した、それが確かにキリスト教界隈においてはね、特別されているような罪の数かもしれないし、あなたが特別だと思ってる、思い込んでる節もあるかもしれない。しかし私たちの教会ではいろんな罪をね、もうとんでもないような罪を持ってる人たちもいました、ね、もう終わりかなっていうふうに思った時もありました。それに巻き込まれてしまって、私もねちょっと目つけられるんじゃないかと、国とかね、公安とかね、そういう人たちも来ました。国際問題みたいなのはね、でっかい、もう罪とかっていう問題じゃなくて、国際問題を犯している人たちもいました。やばかったね、本当にね。教会開拓した当初ですよ、その時。ね。それまでの間に、開拓する前の間に死ぬほど訓練されてなかったらね、自己献身の訓練を していなかった、教会に対する献身してなかったらさ、社会に出て、もみくちゃにされてね、苦労してなかったらね、そんな問題に対応するってことできなかった。最初の1回目でね、集まった人たちでもうおしまいだったんですよ、この教会、本当は、うん。だからいろんな罪があるかもしれないけれどもね、その罪に比べたらね、もう全然もうね、他の罪はね、どんぐりの背比べに見えるんですよ、私は、うん。なのでね、どんな罪でもね、聞くんですよ。で、絶対裁かない。で、自分自身もこんな罪があります、ちゃんと開示します。で、自分で責めることもしません。責めるお方は唯一主イエス・キリストでしょ、神様でしょ。で、キリストは父なる神様前でせっせせっせとね、その罪が許されますように、許されたことをね、私のおかげで許されたことをね、この人が本当にきちんと理解することができるようにって祈ってくださってるわけ。これを伝えるのが至極っていうことなんですよ。その人を責めることではなく、罪を犯した人で悔いている人、砕かれている人に対して、まあ威張ってる人はダメですよ、威張ってる人たちに対しては立法を適用しなければいけない、ね、罪意識を生じさせて神の怒りを引き起こすっていうことがどれだけ死をもたらすのかっていうことを体感しなさせていくためにはね、立法を持ち出すしかないんですよ。それは立法主義と違います。福音における立法の正しい用法でございます。でもその罪を犯して悔い崩折れてね、もう自分はダメなんだっていうふうにね思っている時に、希望を与える、道の前で取り出してくださる方を教えていく、この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめのさすがものですという言葉でね、もってしてね、あなたの罪はね許されてるから大丈夫だよって励ましていくわけですよ。教会はキリスト教の初期の時代から死者の記念を深い敬愛の心を持って尊び、死者のための祈願をも捧げてきました。死者のための私たちの祈りは、死者を助けるだけでなく、死者が私たちのために取りなすのを有効にすることができます。肉体においては死んでいるかもしれない、しかし 天の国においてはね、神の国においてはね、私たちのために取りなしてくださっている。さて、キリストに対する信仰を聖霊によって恵みとして与えられた私たちは、キリストの十字架の死に表された神の愛に心から同意しているはずであります。ゆえに、神の愛がどこにあるかを探し求めることはないんです。もしあるとするならば、十字架につけられたキリストを見上げる信仰を持てって、それだけでございます。そこに全ての神の愛が詰め込まれております。問題なのは、見上げてもその神の愛を信頼しないということであります。そこで発せられたキリストの7つの言葉を、キリストの交渉外における全ての教えの完全な、7つの言葉として受け止めないことになります。十字架上の7つの言葉によって、神の愛っていうのは全てのキリストの教えの中核を十字架に言葉としてね、 あの定めて7つでありながら一つのね、唯一のキリストの十字架との言葉であると。で1番目、預言者エレミアの証言、23章の23節から24節、私は近くにいれば神なのか、主の言葉遠くにいれば神ではないのか、人が隠れ場に身を隠したら私はその人を見ることができないのか、主の言葉天にも地にも私は満ちているではないか、主の言葉。そして2番目、使徒パウロの証言です、ローマ書の10章の4節から10節、立法が目指すものはキリストです、それで義は信じるもの全てに与えられるのです、モーセは立法による義について、立法の掟を行う人はその掟によって生きると書いてあります、しかし信仰による義はこう言います、あなたは心の中で誰が天に昇るのかと言ってはならない、それはキリストを引き下ろすことです。これは自分自身に対してもそうですよ、また誰が読み深みに下るのかと言ってはならない、それはキリストを死者の中から引き上げることです。では何と言っていますか、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。だからあなた自身が、他の人はどうでもいい、あなた自身が自分の口にキリストを信じ、そしてあなたの心でキリストを受け入れているのであれば大丈夫なんだよっていうことです。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるんです。そして私たちは預言者と使徒たちの教えを切り離して考えようとする誘惑に抵抗していかなければなりません。戒めと律法、詩篇もキリストに結びつけて初めて罪の許しを得させる悔い改めの宣教、すなわちキリスト宣教、福音宣教が証言として実行されるのであります。でも結構な人たちが戒めと律法、詩篇とかっていうものをキリスト信仰とね切り離して考えてるんじゃないか、旧約聖書は厳しいけど新約聖書は優しいよと、そういうことじゃないですよ。旧約聖書の厳しさも新約聖書の優しさもキリストにおいて今の己自身に適用されるべきなんですよ。自分自身がまだ悔い改めていないんだったら旧約聖書の言葉によって砕かれていかなきゃいけない、そしてキリストに向かっていってね、すみませんでした、改めて信じ直していく必要がある。ルカの福音書24章の44節から49節、そしてイエスは言われた、私がまだあなた方と一緒にいた頃あなた方に話した言葉はこうです、私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩篇、これによって旧約聖書全体を示しています、書いてあることは全て成就しなければなりません、それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた、次のように書いてあります、キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる、エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となります、見よ私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります、あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。さて本文にはさらに祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げてもそれらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足立とされるのを待っておられますと書かれています。これ11節から13節に書かれております。でここから学べることの第一は立法的礼拝の限界ということであります。旧約立法の定める祭司っていうものは今まで見てきた通り、日々の礼拝を捧げても動物の犠牲を反復して捧げても神に対して立法の祭司職自体が死すべき人間によるものであってね、礼拝を捧げ続けることはもちろん大切なことなんですけれども、規律と義務としての立法的礼拝を行っているので、そのような、立法的礼拝なのか、神の身旨に沿った心からの喜びにゆえの福音的礼拝なのかが、徹底的に識別される必要があるんですよ。その上で聖霊の力によって、調整されていかなければいけない。自分自身の行っている礼拝というのは立法的礼拝なのか福音的礼拝なのか、もちろん福音的礼拝でしかありません。しかしどこかのところで自分自身で自分自身を縛ってしまってね、まだ誰からも裁かれてないので自分で自分を裁いてしまう、そこまでキリストの 裁かないと言われるキリストのね、愛を信じることができないのかっていうところまで、落ち込んでしまっている人っていうのはね、どこかで心からの喜びを失ってね、福音的礼拝っていうものが、からずれてしまっているんではないか。キリストの流された血と引き裂かれた体を動物の犠牲と比較することさえ無意味なことであります。でもそういう人の特徴はだからね、自分自身のを捧げるっていうことなんてどうでもいいことだって考えてるんですよ。そんなことない、非常に尊いことなんですよ。 礼拝の中で自分自身を捧げていくっていうことはね、神の言葉を傾聴していくっていうことはね、どんなね営みやどんな人間との人々とのやり取りやね、カウンセリングとかソーシャルワークよりもね、とんでもなく尊いことなんですよ。人からね、あなたは立派になったねとかね、肯定されることよりもそれ以上のことなんですよ。それは何ですか？神様から愛されたってことなんですよ。キリストから受け入れられたってことなんですよ。それがなかったら他の人々のおべっかなんてのはね、おべっか的カウンセリングやソーシャルワークの言葉なんてね、どうでもよくなってくるんですよ。逆にうざくなってくるんですよ。そんなことをふざけた、うん、なんていうか軽く使うなっていうふうに思っちゃうのが、まあちょっとキリスト者の難しいところではあるかもしれないけれどもそう思わないとすんならばキリストとしてやっぱりその福音的礼拝がはっきりしてないのではないか。キリストを流されたちょっと引き裂かれた体っていうのは動物の犠牲と、あるいは動物の犠牲に模倣される自分自身のね、犠牲にはるかに勝ったものじゃないですか。だから自分自身の礼拝を否定するっていうことはね、キリストの礼拝、キリストが神、父なる神を礼拝したことを、まあ別に礼拝される、する必要はないんですけどね、キリストが神の憐れみを引き出して私たちを礼拝に導く行為を否定することになるんですよ。私たちが礼拝するっていうのはキリストの神の憐れみを引き出す愛によることなんですよ。だからその愛を信じているのであるならば、自分自身がどんなにしょぼくれた礼拝を捧げていたっていうような考えを持っていたとしてもね、安心と意向を持ってね、主よ、こんなね不出来な礼拝であるにもかかわらずね、こんなことしか考えられない私はありますけど、キリストのね白い衣の家にね、全て認められてね、受け入れて、あなたが受け入れてくださっている信仰ゆえにです、私のからし種一粒の信仰ゆえに受け入れてくださって本当ありがとうございますと。だからあなたはキリストを信じている限り動物ではないんですよ。動物の犠牲じゃないんですよ。キリストのなされた血と引き裂かれた体を信仰を持って自分と連なって捧げているから、意味のあること、意義のあることなんです。ヘブル書の10章の4節、お牛とメヤギの血は罪を除くことができないからです。2番目、学べることは一つの生贄ということですね。キリストは罪のために一つの生贄を捧げた、まあ、この13節と書かれていますけれども、その根源的な理由はなぜ一つの生贄なのか。神から大祭司として任命されたからであります。ヘブル書の5章1節、大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されていますと書かれていますね。でここの罪っていうのは5章1節でアマルティアの複数形なので、諸々の罪という意味であります。諸々の罪のために捧げ物と生贄をね捧げるように。その上で一つの生贄とは、これディムネキスっていう言葉でね、切れずに続いているとか絶え間のないとか、いつまでも有効なっていう意味があるんですね。故に12節には2つの解釈が存在します。新改訳2017では永遠に神の右の座につきと書かれており、新共同訳でもしかしキリストは罪のために、唯一の生贄を捧げて永遠に神の右の座につき、フランシスコ改訳でもね、永遠の神の右に、座られました。で岩波役でもいつまでもそこにいるべく神の右に座ったと訳されています。でそのようなこの永遠にということ、ディムネキスっていう言葉は切れずに続いている、絶え間のない、いつまでも有効なっていうことを永遠にって訳してるんですけど、この永遠にっていう言葉を永遠に神の右に座しておられるというふうにかけて理解していくっていうことは、まあもちろん多くの聖書で翻訳でそのように解釈を取っているのは可能なんですけれども、ヘブル書10章の神学的主題は何かっていうと、キリストの犠牲の永遠性であります。これを忘れちゃいけない。木を見て森を見ずじゃダメなんですよ。ちゃんと10章の神学的主題見なきゃいけない。そこからするとね、キリストの体の犠牲という永遠の有効性と訳すことも文法的に正しいんですよ。だから神の右に永遠に座したっていう風に書けることもできるしね、このディムネキスっていう言葉はね、永遠の一つの生贄っていう風にね、キリスト論として、描写することも可能です。だから両方の解釈をすることができる。で、新改訳2017とか既存の日本のね、日本語訳の聖書では、神の右の座の着座において永遠にっていう言葉をねかけていますけどもね、10章全体で見た時に神学的主題としては永遠の一つの生贄と。 ただしキリストが私たちの救いのために祈ってくださるように永遠に神の右に座しておられると訳すのも、キリストの犠牲が唯一絶対の途切れることのない救いの根拠であることを認識して、いつまでも有効な一つの犠牲を捧げたと訳するのも、両方ね、考慮しておきたいものであります。そんなめんどくさい聖書を解釈ね、する、どっちかにしてよっていうふうにね、言われるかもしれないけど、知れませんけどもね、こういう箇所から御言葉のね、豊かさっていうのを学んでいくっていうね、ことを、求められていくだけですよね。伝道者の書の7章の18節、一つをつかみもう一つを手放さないのが良い、神を恐れる者はこの両方を持って出ていく、このように書いてある通りであります。極端から極端じゃダメなんですよね。でも私たちはどうしても極端になりますよね。 A というものであるんだったらもう A しかこだわりがない、 B であるんだったら B しかこだわりがない。イエス様はね、優しいお方でね、全然義なるお方っていうのはよくわからないと。義なるお方だっていうのはわかるけども、自分の罪もわかるけども、でも優しいお方だと考えたことはないな。人間っていうのはね、本当に今まで会ってきた人たちもうみんな神様に対して、イエス様に対してね、極端から極端でございますよ。でもね、一つをつかみもう一つを手放さないのが良い。御言葉の解釈でもそうです。伝統的な解釈ではね、主の兄弟と訳されてるとか、主の親族だっていうふうに説明されてるね、カトリックの教会とか聖書はそういうふうに読むべきだっていうふうに言うんですけどね、ヨセフの連れ子だったとかって言うんですけどもね、プロテスタントではね、普通にヨセフとマリアの、イエス様の弟たちって、肉における弟たちっていうふうにね、考えるわけですよね。両方でもどっちかが正しいかじゃなくて、それは福音に関係ないことではありますから、どっちかが正しいかではなくて、両方そういうような読みがあるんだなっていうふうにね、そこがこう福音の寛容性が問われる、聖霊の寛容が問われるね、信仰者としての姿勢であります。そういうふうに極端になってる人いないでしょうか。キリストが永遠の犠牲を捧げて永遠に神の右に、着座されました。その後どうなりましたか。13節、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられますと書いてあります。キリストの犠牲は十字架であります。もうキリストの犠牲は十字架しかない。神の右の座に着座に至るまで、キリストの復活の焦点が福音の内容であります。神に対する礼拝とは、キリストの十字架の犠牲を絶え間なく思い起こして、神の右に着座されたキリストが大祭司として私たちの言動と生き方をご覧になるだけでなくて、弱い私たちのために信仰がなくならないように祈り続けてくださっているお方を心から信頼することになのであります。礼拝とはね、そういうものです。心を焦らせる必要はどこにもありません。言い訳がましく多弁である必要もありません。伝道者の書の5章の2節、神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉は少なくせよ。あるですね、教会で説教した時にですね、その説教が終わった後にですね、その説教の内容で一つの御言葉のギリシャ語の解釈っていうものの最新バージョンを教えたんですね。そしたらね、その人はファンダメンタリストの人でですね、長老の方だったんですけども、カンカンになって顔真っ赤にしてね、こっちに近づいてきてね、その人が一番早かったですね。他の人からも話しかけられましたけどね、このね、新改訳のね、その当時第3版でしたけどね、確かに記憶によればね、2017年だったら今はどうなってるのかなというふうに思いますけどね、この言葉のままでいいんだ、ギリシャ語なんて知らなくていいんだみたいな感じで、ね、怒り始めた。あなたのね、言ってる内容は間違ってるっつってね、研修生活のけの字も知らない人がね、偉そうに言うわけですよ、そういうふうにね。もう狂信者としか言わないって思っちゃったけどね、話にならないからね、手玉にちょっとね、コロコロ回しながらね、そうですね、そうですね、ってね、あなたの考え正しいですね、ってね。私は教えを撤回しませんでしたけどね。ちょっと最初はね、狼狽しましたけども、あまりの狂信者ぶりにね、狼狽しましたけどね。日本語訳聖書ってもう絶対かみたいな、ね、聖書絶対教みたいなさ、聖書教になってるなっていうふうなのは分かったけれどもね、この人はそういうさまつな問題にこだわるんではなくて、キリストの福音に対してどういうふうに語れるのかって言ったら語れないんですよね。いくら話してもね、キリストについて語るんじゃなくて、言葉についての議論しかしない、全然ね、だからキリストを心から信頼して人格的に関係を持っている人っていうのは、聖書がそうであるようにね、 もう御言葉を自由自在に引用して自由自在に解釈しますよ。例えばそのサラのね、女奴隷のね、がさ、ハガルでしたっけ、がね、しないと立法、古い契約を表していますねみたいなね、使徒パウロの解釈法はありますけどね、サラは自由な女のね、現れであってねっていうふうなことを言ってるでしょ。そんな読み方普通の聖書解釈学、ね、でないですよ。普通にそういうの説教で神学校とかで学びませんよ。でもね、古代教父の人たちとかはそういうものを聖書に使徒パウロが採用しているから、採用している。昔の本ほど結構そういうような聖書解釈のね、多様性、今で言うとね、とんでもないなんかこう解釈法だなって思うことも、使徒の教えに従って解釈法として成立させて普及させてたんですよね。諸原理についてっていうね、オーリー・エーネスの本もありますしね、ユスティヌスの本もありますけどね、いろいろありますけどね、まあ何だったらね、時間があるんだったら、まあそういうのを、まあ、読まなくてもいいですけれども、そういうものなんだっていうことはね、聖書を普通に読んでる限り普通の解釈をしていないんですよね、みんなね。引用の仕方も私たちがなんかこうイメージしてるような聖書主義の引用の仕方をしてるわけではない。部分部分で全然これちょっとなんか違うんじゃないかって。だってさ、聖霊降臨の時に引用されたのギョエル書ですよ。老人は夢を見、ま、なんだよ、青年は幻を見みたいなこと書かれていますけどもね、それと同じ言葉通りのことが聖霊降臨の時に起きたかって全然違うことが起きてるんですよ。でもそれはエッセンスとして霊的にはペテロ曰くそういうことが起きてるんだって、ヨエル書の言葉の実現なんだっていうことをね、言ってるわけですよ。しかし、じゃあなぜなのかっていうことに関してはね、もうこれ信仰しか、御言葉に対する信仰しかないってことをね、言うわけですよね。今あなた方が見ているのはね、御言葉通りのことであると。なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。14節、私たちが、あるいは私が何かしかを完成させることはできません。そういう何かを完成させようと傲慢になっている人がいるかもしれないけども、私たちごときが何がしかを完成させることはできない。ましてや永遠に完成させることの可能なものは何一つとして存在しないという謙虚さが必要です。それができたらキリストは私たちにとって不要になってしまいます。そうならばキリストがこの邪悪な世界に入って聖霊の力によって受肉してくださることもなかったでありましょう。あんたら一人ね、人間だけで頑張れよって話になるわけですから。ガラテヤ書の4章の3節から7節、同じように私たちも子供であった時にはこのような諸々の霊の下に奴隷になとなっていました。しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたものを律法の下にあるものとして使わされました。あるいはそれは律法の下にあるものを贖い出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。そしてあなた方が子であるので神はアバ父と叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。この聖なる人々っていうのはアギア像の名という動詞を名詞化したものであります。性別された方々とか神専用に特定された人々という意味であります。神のものとされた人々のことであって、キリストを信じた私たちのことを普通に意味します。私たち自身が本質的に聖なる存在というよりもですね、キリストを信じてキリストの清さ、聖性に預かり、神の所有とされた民という理由で聖なるものであります。だから私たち自身が、私は清い、だから清いっていうような循環論法ではなくてですね、反復法ではなくてですね、キリストを信じてる限りにおいて神のものとなってるから世と区別されてますよっていうことなんですよ。この邪悪な世と区別されていますよ、未信者と区別されてますよ。ある意味ではキリストを信じる者は祭司でありますから、王であり祭司でありますから、その家庭とかね、友人関係とか、そういった人間関係の中でね、未信者のただ中において祭司の役割を、ね、教会の中で何の奉仕もしてなかったとしても役割を果たしているからすごく重要なんですよ。その人の信仰次第でその家族が救われるのか、あるいはその平安を持った家族になれるのか、癒されるのか癒されないのかが決まるわけであります。それは自分自身がキリストとの徹底的な愛の交わりをすることによって、十字架のことを理解することによって、ね、力を味わうことによって、 キリストは永遠に完成された、ここを押さえる。これはね、旧約律法の定め、あらゆる規定と要求を完全に満たしたということであります。キリストを信じる以前の私に課せられた様々な制約をキリストは完全に満たしたということであります。家族からこれをやれあれをやれ、そしてできない自分自身は断罪されたり、自分自身で責めるしかなかった、落ち込むしかなかった。それがキリストを信じて神の家の中では、もうこれもあれもね、キリストの愛に触れてよかったねって、回復されることをね求めていこうねって、こう励ましになっていく、逆転していくわけですね。そして私が変えられていく、一新されていく、礼拝の中で心が一新されていく。今まで自分自身とか人々とか世の邪悪な世しか見ることができなかった状況の中で、神を見上げるようになってきた。キリストの十字架を見上げることは神を見上げることである。そういう風になっていく、なっていけばなっていくほど、私たちは人間的な、規定と要求、立法的な、究極的な立法的な規定と要求を完全に満たしたキリストにつながることで、罪悪感を覚えなくなってくるんですね。もはやね、ヘブル書の10章の1節から4節、律法には来るべき良きものの影はあっても、キリストを信じる以前の人間関係、いろんな要求、人々からの要求、判断、断罪、そういったものは良きものの影はあったとしても、その実物はありません。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられ、同じ意見によって神に近づく人々を完全にすることができません。いつも罪意識が出てきて、それに対する許しもないという状況になります。そうすると一気に私たちは霊性においても心理的な面においても落ち込んでしまったりですね、もう息も絶え絶えになってしまいます。それができたのなら、でもね、ヘブル書の著者はそれに、そういう人々に寄り添ってるんです。それができたのなら、礼拝する人たちは一度で清められて、もはや罪を意識することがなくなるので、生き念を捧げることは終わったはずです。キリストを信じる前にこういうようなさ、ね、サークルに入ってました、人間関係に入ってました、お仕事をしていました、家庭にいました。それであなた、私は完全な人間になれたかというとね、癒されたかというとね、全然ダメでしたと。もっとひどくなってて滅びる寸前でありましたと。で、使徒パウロはなんて言ったの？その時は諸々の霊の奴隷であってね、死の中にいた、罪と死の中にいた、いうふうに言ってた。あなたは死んでいたって言ってる、キリストを信じるまで。そしてところが、 むしろね、これらの生贄によってね、犠牲をすることによって罪が年ごとに思い出される。お牛と、メヤギの、血は罪を除くことができないからです。完成されたっていうのはテリオという動詞が使われています。完了するとか成し遂げるとか実現する、欠けたところのない整ったものに仕上げる、目的に到達させるという強い意味であります。それなのに私たちは未だにキリストが私たちの救いを完了させておらず、キリストを信じて神から義と認められるだけでは不十分とか、ね、神に対する礼拝と日々の生活の中で聖霊に導かれて信仰の家に生きるのは物足りないだとか、癒されなかったら完全な人間になることはできないとか、キリストでなく自分自身が何事も成し遂げて欠けたところのない整ったものに仕上げてやるなどと思っていないだろうか、自分でね、何事も成し遂げて完成者になりたいと思ってはいないだろうかということです。自分自身の弱さと愚かさを素直に認めてね、神に立ち返りキリストに振り向き、自分で自分を癒すこともできませんし、他の人から癒されることもできません。キリストに振り向いて、そしてそれを励ましてくださることは他の人々にも自分にもできるかもしれないけれども、振り向かさせてください。罪を告白して自分自身から神に方向転換させてください、まあ、こう祈るわけですね。ヘブル書の2章の14節から18節、そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。当然ながらイエスは御使いたちを助け出すのではなく、アブラハムの子孫を助け出してくださるのです。したがって神に関わる事柄について憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスは全ての点で兄弟たちと同じようなのにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しめられたからこそ、試みられている者たちを助けることができるんです。お願いします。愛する天の父なる神様、キリストは試みられている者を助けるお方であります。私たちは一人ぼっちだったかもしれませんけれども、誰も慰めるようとはしなかったかもしれませんけれども、イエス様だけは違いました。イエス様だけは私たちに平安を与え、また、憩いと安息を与えてくださる唯一の方でありました。どうかこのイエスキリストから離れることがないように、お願いいたします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。